明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
地の塩、世の光。なみこさん元気ですか？
はい、そうです。もう3月も半ば、学校の卒業式などいかがですか？
はい、はい、ところがね、3月ってのは急に寒い日がまたあったりしますからね、これからも気をつけないと。
そうですね、
風邪気味の立石先生でございますよ。
そうですか先生、腰の方はどうですか？
あ、相変わらずでございます。
そうですか。
なみこさんの顔を見ると多少良くなります。
そうですか、ありがとうございます。どうも。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓、スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
イエス様の、主玉の名言集を2回やってきましたね。
そう、今月3月は本当に素晴らしいイエス様の御言葉を学んでいます。
先週はね、三条の説教の中の一番最初の出だし、幸いなるかなっていうね、8つの幸いについて学んできましたけど、この言葉、この言葉集を編集した又江さん上手にやってましてね、
はい、
だんだんとね、クライマックスになってくるように編集してるんですね。最初はね、心の貧しい人は幸いであるって言い方からね、こういう人は幸いであると言ってきながらね、終わりの方に近づいてきますと、だんだんとそれが具体的になってきましてね、心の清い人は幸いである、その人たちは神を見る、平和を実現する人々は神の子と呼ばれる、義のために迫害される人々は天の国をいただけるんだと、こうね、だんだんクライマックスがあってきて、最後はね、喜べ喜べ大いに喜べ、天には大きな報いがあるぞ、
やっぱり天国の喜びをいただいて、このことがわかるんですね、はい。
それでまあ、私たちが持つ価値観というものを神様の物差しでもって測りなさいという言い方をして、まず私たちに聞く耳を準備させた上で、その次にイエス様がおっしゃったのが有名な地の塩、世の光って、ちょっと奈美子さん読んでいただきましょうか。
ここのところですか。
マタイ5章の13節16節まで、
はい、ちょっとご紹介しましょう。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのように、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。なるほど。
まあ、最もイエス様の当時のイスラエルの文化と我々の文化違いますからね。
はい、そうですね。
地の塩って言ったって分かんないという人がいるかもしれない。
やはりここでお塩を持ってこられたのは、やっぱりここでおっしゃった時にみんながよく分かる、例えっていうか。
イスラエルではね、特に南の方の死海と呼ばれるね、死の海ね、
はい、
あの辺りのそばを通っておりますとね、地面が全部岩塩なんです。世界で一番低い海抜900メートルとか言いましたね、マイナスね。そこに、できている湖は周りから水が流れてきますけれども、はい、そこから先流れるとこありませんから、どんどん蒸発して塩が溜まっていくわけですよね、
はい、
この周りはね、ちょっと山の近くのね、肌をボコンボコンで、靴で蹴りますとね、岩塩の結晶がボロンボロンと落ちてくる。
お塩っていうのはとにかく大事なものですからね、
うん、私たち塩というと海の塩しか知りませんでしょ、
う
ん、
そうです
ね、岩塩なんて知らないもんね。
そうよね、私が今ねお料理で使ってるお塩は沖縄のなの、
うん、海でしょやっぱり、うん、塩水から
で、そうそう、でもね独特のねやっぱ甘みが、
はいはいはい、
やっぱ、うん、なんかいいですね。
そうですね、ミネラルがいっぱいなんでしょうね、はい、うん、それでイスラエルは海で取った塩ももちろん使いましたけれども、今ここで言っているのは岩塩、うん、
はい、
岩塩っていうのはね、泥を洗い落としますと、きれいに透き通ったね、塩の結晶になってるんです。 これをね、布の袋の中に放り込みまして、
はい、
まあ適当にささっと洗った中で白い結晶になったその岩塩を袋に入れて煮物の中に入れると塩気がにじみ出てくるんです。
うん、
でその塩の料理に使った後は今度は残ったのは本当に単なるね、石なんですね。
ほう、
石、砂、泥、これがまあ残りまして、出し殻ですな、岩塩の出し殻が残って、
あ、はいはいはい、
これはもう何の役にも立ちませんからポイッと外に捨てる、
あ、それがこのイエス様のおっしゃる、
そう、あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなればもう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられ、だから塩気を保っているならば、あなた方は役に立つ。でこの時イエス様ね、なんで塩と言ったのかな、
はい、
これはね、
うん、
この世の中というものは、
はい、
放っておけば腐っていくものなんだ。
あ、そっか、お塩は腐敗をね防ぎますね、
うんうん、まあ料理に使うばかりでなくてね、
うんうんうん、
だからクリスチャンは、世の中はほんの少ししかいなくても、
はい、
しかし世の中が腐っていくのを防ぐ防腐剤の役目になっているんであって、
うん、
その防腐剤の役目をするあなたたちから塩気を抜いてしまったら何の役に立ちますか。
うん、なるほど、
人々に踏みつけられるだけですよ、
うん、
ね、クリスチャンでありますっていうことはこの世の中が腐っていくのをね防いでいる、そういう役目を持っている人なんですわ、うん、
防腐剤の役目をするときってでも辛いときもありますよね。
まあ、本当ですね、
ね、
うん
うん、なんかみんなと一緒にそっちにこうパーッと、ね、流れていくと楽みたいな、
うん、そうですね、
出来事とか、ね、みんながしてれば怖くないみたいな、うん、そういうね、
本当ね、それに嫌みったらしくね、人々からね、うん、何をあんたはって、私たちの仲間になればいいのに、うん、自分だけ偉そうにとか、うん、もういろんなこと言わ、
また寂しいですよね、
言われたりしますよね、
はい、
でもよくねこの地の塩であるということをね、味付けのために使われる、まあという人もね、ただ料理を作るときにね、
うん、
最後の味付けは塩だって、まあ、よく言うじゃない。
そうね、
あんこを作る時でもね、
あ、そうなの、うん、
塩がやっぱり必要なんですよね。
そうそう、お豆かおしるこ作る時ね、やっぱそのね、うん、お塩のそれがすごく大事。
そうなの、
うん、
ほんの一つまみ塩を入れることで甘みが一層引き立つんですね。
そうそうそうそう、
うん、でそういうことだろうとここのところ解釈する人もいるわけ。世の中にはいろんな料理があるけれども、
はい、
最後にピシッと引き締めてね、この料理を引き立てるのはあなたたちクリスチャンの役目なのよ。この世の中には芸術もあれば文化もあればね、それから小説もあれば歌もあればね、オーケストラもある、それらの文化をね、それぞれの人たちがそれぞれの分野に行くんだけども、あなたがそこをピシッと引き締めるのよ、というふうに解釈する人もいるんだけども、違うのよ、それは海の塩なのよ、ここでは岩塩、
うん、
それでお漬物に使うのよ、やっぱりね、防腐剤でありね、お漬物に使うものなんであって、クリスチャンっていうのはこの世の中の腐敗、腐っていくのをね、
うん、
ちゃんと防いでいるんです、
はい、
そちらのことをイエス様おっしゃったんですね、
はい、
そしてそれとセットで出てくるのが世の光である、あなた方は世の光である、うん、
これは輝かしなさいってね、
うん、
おっしゃってる、
これね、
うん、
渋谷だとか新橋だとか銀座とかいうね、ああいうところでね夜過ごしてる人にはわからない。
ああ、そうですか。
あのね、お茶の水にいる奈美子さん、
うん、
夜でもここは煌々と明るいじゃないですか。
はい、
2000年前のイエス様の、おられた時の、
はい、
街灯が光が何にもないね、
うん、
こういう暗さの中で考えなきゃいけない。
なるほど。
そこからさらにイエス様があなた方は世の光であるとおっしゃった時には、この世の中は真っ暗闇でございますということが大前提である。
うんうんうんうん、
右を向いても左を向いても真っ暗闇じゃござんせんか、足にはかかるの猫ってござんせ
ん。急になんか
こうやって逃げていくのは、
はい、
あかんよって。この世の中はほっておいたら闇がどんどんどんどんと包んでしまって、
うん、
ちっともね明るくならない。それを明るくするのは誰ですか、うん、あなた方ですよ、
うん、
灯火を灯して、昔はね、ランプですからね。
あ、なるほどね。
粘土でランプを作りまして、うんうん、中にオリーブオイルを入れまして、はい、そこに糸を垂らして、ランプを作るんですけれども、はい、このランプは家の中の一番いい場所に置くでしょ。
あ、はい、
誰もね、それをね、マスの下に置くものはない。まあ、マスってね、もう 8.75 リットルぐらい、容量のある大きいものでありますけれども、うん、誰もそんなところに置くものはいませんわね。これ一番極端な話ね。うん、やっぱり、決められた食台の上に置くんです。食台ってご飯のテーブルじゃなくて、ろうそく立てのことね。うんうん、
はい。
そのろうそく立てはどこに置くかというと、部屋を照らすのに一番いい場所に置くに決まってるんです。
うん、
つまり、世の中を照らすのに一番いい場所、
うん、
そこにろうそくの火は置かれるんですよ、
はい、
そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。教会が高い塔を作りましてね、てっぺんに十字架をあってよく見えるようにしますわね。
あ
れはなぜかというとね、ここが暗闇の中の皆さんのこの逃げてくる場所ですよって宣伝してるんです。
うーん、
十字架ね、韓国へ行ってね、飛行機でこの韓国の空港へ行こうとするとね、窓から見るとあっちこっちに赤い十字架があるのね。いやー、夜ね、韓国ね、飛行場を降りていくとね、いやー、こんなにたくさん教会あるのかとびっくりしますね。でも日本の十字架はね、白なんです。
そうですね、赤じゃないんですよね。
民族性表してるのかね、これはね。
ね、
うちの教会にもね、白い、発光ダイオードで作りました十字架がありますけどね、白なんです。
白ですね。
こちらの方はやっぱりね、品がいいと思ったから。で、イエス様がおっしゃったね、あなた方は地の塩であるときには腐敗を防ぐ。世の光であるってことをおっしゃったときには、この世はほっといたらもう暗闇の中に飲み込まれてしまいますよ。
うん、
おっしゃったんですね。イエス様ご自身がね、私は世の光であるとこうおっしゃったし。
そうですね。そうですね。
イエス様が来られるときもね、この方は誠の光であると、こう、ヨハネという人はね、このイエス様の誕生を紹介してるんですね。
そうですね。
光は暗闇の中で輝いている。
はい。
これをするのがクリスチャンなんですよ。というわけですね。さて、今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週は月曜日の、じゅんさんの番組ですね、 CCM プラス、このね、3月分の番組 CD をプレゼントいたします。
音楽豊かなあの番組ですね。
宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、日本郵便神田支店郵便支所箱190番、明日への窓、ぶっつけ本番の係です。
はい、ナミコさんに、ファンレターのメールを出したいときには、
ね、はい、今月でね、この明日への窓というお名前は番組から取れまして、来月からね、ぶっつけ本番っていう番組になるんですが、
本来の、
はい、それぞれが独立することになりますが、どうぞホームページ福音の波、福音の波で検索してご覧ください。そこから直接メールをいただくことができます。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。さよなら。
お元気で。